福井達子先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
1週目のこの月曜日には認知症の誤解されやすい情報を先生に整理していただいてますが、まあ、認知症を否定的に捉えるのはもしかしたら介護側の一面的な見方かもしれないですよね。認知症を悲惨な病とか、その介護が大変な苦労という勝手なイメージを介護側から作らずに、まず私たち自身が認知症のさまざまな誤解を解くことが大切なんではないかなと思います。認知症を特別な病と捉えず、ご本人の気持ちに寄り添いながら理解を深めていきたいと思います。もうこの時間おなじみの兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長福井達彦先生に今日も伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の誤解のポイント、物取られ妄想は人間関係が悪い場合に起こるということは、そうではない誤解ですよという、
そうですね、誤解になるでしょうね、
お話をいただきたいと思いますが、
はいはい、あの物取られ妄想、まあ、介護している中で一番大変だと思うんです。
そうですよね、
どうしたらいいんだろうとかね。ただ僕、誤解というか物取られ妄想で、その介護している中で、はいはい、人間関係が悪くなっていく中に現れるもんですかって言われたら、僕物取られ妄想っていうものはやっぱり一番対象者として多いのはお嫁さんっていうのが一番多くなってきますね。むしろ一生懸命介護している方に多いんじゃないかなと思っています。じゃあお嫁さんが介護していなくて一人暮らしで、近所の人なんかが、地域で見てるっていう場合も、割とその対象者、物取られの誰に取られたかっていうのはやっぱり一番近所の人の中で一番話をしてくれる人とか、家に来てよく介護おかず作ってこれも食べようっていうような人、あの人が取っていったとかいう感じで言ってしまう場合は、僕らにしたら介護、人間関係が悪い場合ではなくて、むしろ一番一生懸命介護してくれてる人っていうのが対象者になる場合が多いんじゃないかなとは思いますけどね。
つまり身近にいる人っていうことですよね。
そうですね、身近に感じてる人なんでしょうね、
で一生懸命しかも介護してくださってる。
そうですね、それが一番困りますね。一生懸命介護してる中での、はい、そういうその言葉っていうのはもう、介護っていうか私こんなに頑張ってるのに、なんであんな言われないといけないのっていうようになるから、一番壊してしまう形になる場合が多いですね。
あ、もうその介護されてる方にとっては聞いた時にすごいショックですよね。
ショックですよね、それはね、
はいはい、
うん、確かにその言葉は、あ、人間関係というかさっき の悪い状態に入りやすいですね、
その後悪くなってしまいそうですね。
その後はもう悪くなってしまいますね。
それまでは良かった、
ね、私見ないという感じになりますね、近所の方だったら余計それは強く出るかなと思います。
ご近所だったらそうですね、はいはい、それはなぜなんでしょうかね。
やっぱり僕ら認知症って言ったら、その記憶障害、はい、物忘れがどんどんどんどんひどくなっていく病気じゃないでしょうかって言われるんですけど、本当は僕らが考えるのには、物忘れに入ってくる自分の存在感、自分っていうものを守りたいんですけど、記憶が障害が出て、はいはい、自分が今までやってきたこととかにもちょっと危うい時もありますね。
自信がちょっとなくなってしまう、不安になる。
なんでこんな風になったんだろうと思った時、誰かが私の存在感、今までやってきた仕事とか、はい、そういうのを奪ってしまうんじゃないかなっていう感覚で捉えてしまう。奪ってしまうってなんか実際はそうではないんですけど、はい、そのお嫁さんが何でもしてくれる、お料理も作ってくれる、洗濯もしてくれる、はい、ね、お嫁さんですから一生懸命やってくれる、それってまあ本人さんはありがとう、いつもいつもって言われる言葉で出るかもわかんないですけど、はい、もう少し深く考えるというか考えたら、はい、これまでは自分がやってきたこと、この家、家庭っていう中で自分が仕事としてやってきたことを奪ってしまったのは確かにお嫁さんなのかもわからない。これが難しいですね。料理も作ってくれる、ね、 いろんなその家庭内の仕事もお嫁さんが全部やってくれる、うん、はい、それって自分の存在を奪ってるんじゃないかなっていうのが人間のその心理の中に少し生まれる場合がありますね。だからその認知症になった時に自分っていう存在を一つずつ奪っていっているのがあのお嫁さんっていう、実際はそうではないんですけど、それが生まれるかもわかんないですね。それが言葉で何て表したらいいかになった時に、自分を守ってくれるもん、だいたい多く単純に言えば貯金通帳であり金銭お金なんです。だからお金を誰かが私のものを奪ってるって言った時に、お嫁さんに向かう場合がやっぱり一番多いかなと思いましたけどね。結局自分の存在感を奪ってるって言ったらなんかひどい言い方ですけど、一生懸命やってるんですけどね。その捉えるときに自分の存在感が危うくしているのは、はい、あの人じゃないのかなっていう形での訴えが物取られ妄想っていう形になるのかもわかんない。だから僕いつも思うんですけど、その財布とかお金がなくなった、はい、貯金通帳がなくなった、普通考えたらこれは泥棒さんが一番わかりやすいんですけど、そういう人は、少ないですね。
あ、そういう訴えをする場合、
ね、少ないですね。一人暮らしの方は時々あるかもわかんないですけど、はい、大体はお嫁さんっていうのがやっぱり多くなってしまいますね、一緒に住んでいます。それがやっぱり自分の存在感っていうのを危うくしているっていう言い方なのかもわかんないですね。いや本当は一番介護されて一生懸命見てはるんですけどね、だからそこが難しいところなのかもわかんないですね。
としたらお嫁さんという立場の方はじゃあどうすればいいのってなりますよね。今聞いてらっしゃったらね。
だから僕は思うのは存在感を守るですから、結局コミュニケーションはもちろん必要ですね、よく話をしてあげる、でその例えば料理なんかでも、昔は自分がしてどういうものを作ってたっていうのがありますし、その中で一緒にやるっていうか相手を認めるじゃないか、お母さんちょっとこれ切っといてくれる、これだけでも違うんだと思いますね。野菜の方法を一緒に材料として使うから、準備の中でちょっと切る方は多分記憶としてもしっかりしてるから上手にやりはるから、一緒にやってもらうっていうことが、その自分の存在感、こっちのお母さんの方の存在、私だって今も料理はちゃんとしてますっていう形で言えますから、
そうですね、
それを守るように、だからできることはできる限りやってもらう介護っていうのが正しいんだと思いますね。
例えば味見でもいいですよね。
そうです、このお味付けいいかしら、何でもいいんだと思います。ちょっと最終的に、お母さんちょっと私作ったんだけどこれどう思われますか、って言って聞いてあげた、声かけてもらうだけでも、嬉しいもんですね。
私子供の時ね、母のお料理ずっと横で見てたんですよ、割と、そうするとちょっと味見してって声かけてもらったら、一人前扱いされた嬉しさが、
そうですね、人間は多分そうなんだと思います。全くさ、お嫁さんにしたら自分一人で全部やってこれでできたよっていうのが合理的で早くていいと思ってしまうんだと思う、でも本当に最後のね、できたけどちょっとだけ味見してとかね、最初のところのちょっとだけこれ切ってくださるって言って、いうのはすごく一緒にやったなっていう人間は思うんだと思います ね、 そうですね。こういう形で介護しちゃうのが一番いいです。それとよく言われる、何でもやってしまうとどんどんどんどんやらなくなって何もできなくなるっていうこともありますから、そういう面からも何か一緒にやるっていうのは本当にコミュニケーションを含めていいんだと思いますね。
ということはやっぱりそのさっきもちょっとこのコーナーの初めにお伝えしましたけども、介護する側からしたら手っ取り早く合理的にしたいところはあるかもしれないけど、 それは介護側の論理であって、される側は私はもう邪魔なんだと、何もすることがないんだと思ってしまうような扱い方をされると、ものすごく
そう取ってしまう時があるかも分かんないですね。先ほどちらっと言ったんですけど、近所の人が
、
うちのものを取っていくっていう中に、僕昔から農業をされている中に、 あのクワとかカマとかを近所の人が持って帰る、うん、
はい、
自分が使ってたものもって言われる、でもあんなものはあんなものって言ったら失礼ですけど、そんなのは取る人は少ないでしょうねって。でもあれが本当にこの人が農業をやっている中に自分が使った道具が一つ消えてしまうっていう形で訴えてるんですね。実際あんなものを隣の家のものを釜を持って帰るなんて
必要性はあんまりなさそうな感じはしますけど、
でもその訴えが多い。あの隣のあの人がうちの俺が使ってた一番大切な釜持って行ってんねんとか言って道具を取ってるねんって言
い
なが
ら、はい、そういう訴えが。
でもそれはどうなんかな、であまり取られてるっていうか取っても仕方ないんじゃないですかとは思うんやけど、でもこれを強く訴えられますね。だから要は自分の今までやってきた存在の中にあった道具を奪ったっていう感覚で言ってるんだと。
そうかそうか、深いところでやっぱり存在を奪われてるという、
私の存在をあの危うくしたんだっていう言い方は、なかなか表現が難しいから、
難しいですね。
彼が取っていったんだっていう感じで言われるから、うん、そういうのがやっぱり自分の存在感を奪っているっていう形を物取られ妄想っていう形で表現してある場合が多いんじゃないですかって思いますから、
ね、そうですね、うん、ヘルパーさんにも向かうんですか？
時々ありますね。ヘルパーさん今あの介護で、あの家の掃除とかなんとか、
はい、お料理もありますね、まあ、
本来みんな自分のところの掃除されるのは嫌いありますけどね、ヘルパーさん入らなくていいですって言いや、はい、でお料理とか作るの難しいですから来て入りますね、はい、ただヘルパーさんの場合が一番まずいのは、事務的にヘルパーっていう仕事をやってしまうとそういう形が強く出てしまいますよ。だからあくまで人間対人間ですから、はいはい、コミュニケーションとかそこを大切にしながらヘルパーの仕事、お掃除とか料理を作るっていうのは、だからこれもやっぱり一緒にやってもらったらいいんですけどね、まあ、なかなか難しいかもわからない。そこの関係をきっちりとコミュニケーション取りながらやっていかないと、ヘルパーさんに取られたっていう方は、
はいはい、
あの問題になりますね。継続できなくなりますね。
お仕事としても、ね、はい、来られてたので、
ヘルパーさんどなたを変えても同じことを言われるっていう方はいらっしゃいますね、
ということはベースにやっぱりその信頼関係を作るためにも、あのここでも一番よくおっしゃいますけども、うん、認知症になったら何もわからない、はい、だからもうこちら側がせっせとするみたいな感覚で、
そうそうそう、決められた仕事をして、はいはい、決められた仕事だけをやっておけば、何の問題もないんだっていうことになると、やっぱりそれは相手は人間とのあれですから、はい、やっぱりちゃんとコミュニケーションとか信頼関係っていうのを持っとかないとまずいことが起こってしまいますよって僕らは思うんですけどね。
じゃあもう本当にキーワードとしては一緒にしましょうっていうのが入ることで、ずいぶん気が楽に、あの、そうですね、介護される側も、
あの先ほど言われたように、はい、一緒にしましょうの中に、ある意味どうですか、いいですねって言ったら、すごく嬉しいじゃないですか、聞かれたらね。
ちょっと辛いかしら、ちょっと甘いかしらとか、いつもと比べてどうとかって、委ねられてますのでね、
はいはい、だからそこに自分の存在っていうのもちゃんと主張できる部分もあるし、それが一番大切だと思いますよっていうんですけどね。うん、ヘルパーさんは難しいかもわかんないですね。その完全に決められた今日はお掃除何時から何時までしてお買い物して、それが終わりっていう形で事務的にやってしまうと、どうしてもその対象にされる場合っていうのはあるかもわかんないです。
ああそうなんですね、はい、なかなかね、あのテキパキすればいいというのと、いやいややっぱり本当にあのご本人も今までしてらしたことってことを考えると、やっぱり寄り添わないとダメってね、いつもおっしゃいますけど、
まあ、人間はテキパキやってしまうっていうことが大切って思うんですけど、はい、本当は人と人ですね。
そうですよね。
それをきっちり持っとかないと、まずいことが起きやすいかなと思います。
うん、心を感じる心をしっかりいつまでも持ってるってことを忘れないようにしないとダメですね。
そうですね。で、息子さんには出にくいですね、確かにね。
難しそうなんですか。
男の人っていうとこも、まあ、料理とか鍵っていうとこもあるのかもしれないですけど、
これは実の娘だったらいかがですか。
実の娘だったら、実の娘との関係ってすごいですね。
あ、そうなんですか。
認知症になっても亡くなるまでやっぱり親は親なんです。
あ、
はい、どこまで行っても親として意見を言うのが入ってしまいますから、
はい
はい、すぐぶつかっちゃうこともありますけどね、はい、お嫁さんでは言えへんとこまで堂々と言ってしまう場合もありますしね、はい、でもそこには少ないのは少ない、全くないっていうことはないですけど、うん、少ないと思いますね、はい、
あ、そうなんですね。
はい、人間関係の取り方で、だからそういう部分ではコミュニケーションというか信頼関係というのか、何かを持ってるんだと思います、ね、
そうですね、
はいはい、それをやっぱり大切にして介護していかないといけないかなとは思いますね、
うん、ちょっと一曲お届けして、はい、もう少しお話を伺ってまいります。今日は6月に入って最初の月曜日、認知症の誤解されやすい情報を整理していただいているのは兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長福井達彦先生です。後半もお付き合いよろしくお願いします。今日は物取られ妄想は人間関係が悪い場合に起こるという、この人間関係が悪い場合に起こるという誤解の部分で、逆にものすごく一生懸命お世話をされていらっしゃる身近にいる、ま、お嫁さん、
はい、
一人暮らしだったらご近所 のしょっちゅうこう来てくださって手伝ってくださってる方とか、ま、たまにはヘルパーさんとかっていうことがある。で、息子さんや娘さんにはあまり見られない。
そうですね、あまり見られるのは少ないかなと思いますけど
ね前半の方ではやっぱり結局その認知症になられる方ご自身が物忘れがあるからとっても不安な状態、
はい、
大げさに言ったら自分の存在自体も不安になってきている時に、自分をこうないものとしてどんどんどんどん進められて、お世話がバーッと周りに全て揃ったら、とってもなんかお世話はしていただいてるけれども、
その存在感ってなんかあんまり見えへん、わけのわからんものなんだと思いますからね。逆に本当に自分の娘、自分の息子だったら、はい、そこの存在感は自分はどこまで行っても母親なんです、
はい、
親なんです、
はい、
これはずっとありますから、それをその中でのコミュニケーションを取っていくっていうことが一個ありますね。お嫁さんってなると第三者的にやっぱり気は使ってるんだと、長いこと一緒にやったりしてるんですけど、はいはい、お嫁さんの方にもそれがちらっと見えてしまうと難しいですね。人間はそのあまり目に見えないその存在感、
はい
はい、それを守って生きているっていう、まあ、日常になったらその存在感が薄れてくるでいいんだと思いますね。それをちゃんと守ってあげるっていうことが一番大切になってきますよっていうのをどこかに持ってたいです。あんまりあれやこれや言うとなんかね、取ってつけたようになるかもわかんないですけどね。だからよく言われますね、全くできなくっても何かこの洗濯だったら洗濯、そういう衣類を畳むってこの仕事をうまくできなくってもやってもらうんだっていうのが本当はやっぱり大切なんですね、はい、向こうは嬉しいみたいですね。
あ、
本当にその私が、
はい、頼まれると ね、
はい、
そ
うですね、うまくできない、
はい、
みんなはそう思ってるかもわからないし実際できないかもわからないけど、私がこれやってる、これはすごく、はい、前向きであり楽しいみたいですね、
うんう
ん、ただその実際になったら分別もむちゃくちゃやし、うまいこと経営に畳めてないし、はいはい、もう一回二度出番になるしとかいっぱい出てくるんですけどね、それを我慢してやってもらう。お茶碗洗うにしてもきれいに洗えてない、もう一回洗わない、いいじゃないですかとは思うけど、大変不合理かなと思うに、もう一回洗わないといけないっていうかもわからない。でも本人は一生懸命自分の食べた後きれいに洗ったよ、はいはい、っていう、それが存在感な、私もちゃんとこれやってるよっていうのが大きな存在感なのかも分かんないですね。
だからやっぱりその発症した頃からできることはやっていただいた方がいいわけですね、はい、
それが一番本人を認めてるのかも分かんないですね。
だから一生懸命お世話をしてくださった方にとっては一生懸命なんだけど、
はい、
される側から見たら全部が一方的だったんですよね
そうなんです。だから、よく言われますね。いつもいつもありがとうって。あれそのままですかって言ったら、ちょっと違うところはいつもありますよって思う。
ね、
お嫁さん大変ですね、私の洗濯とかもしてもらってって言ってるとこに裏を返したら、あなたは私のお仕事を取ったよって、
深いところでは、
が生まれるかもわからない、それが講じて、だんだんだんだん講じると、あなたは私の存在を取ったよねっていう言い方が、自分が一番、自分のことを一番守ってるお金であり、仕事でありっていう形で言ってくる、表現してくるんだと思います、ね、
なるほどね。
そんな考えたら介護しとられないと思う。
じゃあそのためにも、はい、しっかりと、
コミュニケーションというかね、取っていくっていうのが一番大切だと、ね、
でそこでコミュニケーションはもうできないのよって思い込んでるのがあるので、できることは絶対最後までありますからね。
はい、はい、
父もなかなか自分の判断がもう出せなかったけれども、ね、じゃあこれどう、これどうって一つずつこう聞いたら、まあ、お茶菓子を和菓子屋さんで選ぶときにもう自分では選べなかったけど、じゃあ今日はこれにするって聞いたら、父がうんって返事してくれたらそれを買うっていうだけでもコミュニケーションの一つではあるんですね。
そうなんですね。だから聞いてくれるっていうことは自分っていうのを認めてくれるなんでしょうね、はい、ねそんな同じものを買うんやけどって思うんですけどね、ただ一言聞いてもらうだけでも、あ、そりゃこれでいいって言ってるんです、
はい、でも父が本当最後までお煎茶をとっても上手に入れてくれてたので、はい、和菓子は大事なんですよ。
あ、そうですね、
父にとっても私にとっても、
ね、だから自分はすごくお茶をみんなで飲むのがすごく好きだよっていうことは言ってるんだと思います、はい、
なんかその時に選んでくれなかった父をちょっと寂しく思ったところもありますけれども
いや、自分が選んだんですけどねはい、それでいいですよって言って、ね、
うん、だからできる形、協力してもらう形っていうのはきっとあると思います、はい、いろんな段階でね、
はい、ちゃんと聞いてくれたっていうことがすごく自分の存在を守ったのかもわからないですね。
だから一生懸命されてることがもしかしたら一方的かもしれないっていうのをちょっと立ち止まって考えると、はい、こういうショックのようなあなたが取ったんじゃないのって言われる言葉は出てこない可能性は、
そうですね、でも一番嫌な形で答えてますよね。あなたが取ったんじゃないのって言われたらどうしようもないですから ね、
これは
辛いね。否定するしかないんですけど、
そうですよね、
否定したとしても彼女はそういう感覚を持ったまま次も言ってくるんじゃないかな
かもしれない。でこれの解決策、先生前おっしゃってくださった、うん、一緒に探しましょうが良かったとおっしゃってます。
まず一緒に探すっていうのがいいですね、
はい、
結局その本人が探すっていうのが基本なんだと思う、
はい、
こっちがあここにあったよお母さんって言ったら、やっぱりあなた隠してたじゃない
せっかく見つけてあげたのに、
ちょ待ってよって言わないといけないですけど、
はいはい、
あくまでも本人が探すっていうことで、あここに あったでしょっていうことが一番いいかなと。
じゃあ本人が探して本人が見つけるのが、
その本人が見つけるのが一番いいです。あったよ、またここに置いてたよって言って渡すと、それはまた人間ですね、悪いふうに考えてくれる場合もありますね。
じゃあそういうことが何回か重なっていくうちに自分が見つける、はい、そしてコミュニケーションも取るようになってくると、だんだん減ってくる可能性もあるわけですね。
そうですね、はい、そういう言葉になるのは減ってくる。
やっぱり本人の気持ちに寄り添うっていうのはなかなか
難しいですけど、頑張ってそれでやっていくっていうのが一番いいかなと思いますね。
今日も一つ誤解を解いていただきました。また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。お話を伺いしましたのは兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長、福井達彦先生でした。